皆さんおはようございます。武田邦彦です。今日は公共放送の20番、やっと20番まで来ました。何しろ公共放送とはちょっとおこがましいんですが、何したって日本には公共放送がありませんからね。今温暖化のことを話してますが、この5回ぐらいにわたる温暖化の話をお聞きになって、 NHK の温暖化の放送と比較していただいてですね、 NHK がこれほど公共性がない、この公共性がない放送をこれだけ続けてて、なぜ受信料を取るのに心が痛まないのかと、まあこう思いますね。で、今日は僕が科学者である、まあ NHK にも科学者がいるし、朝日新聞にも科学者がいることはいるんですが、心がねじ曲がってますからね。科学者はじゃあ温暖化ってのをどう考えるか。つまり今温暖化は CO2 が原因だから、CO2 の出る量をできるだけ減らそうというんで、まあ、原子力発電所、これ間違ってますけどね。またこれで嘘ついてます。嘘っていうのは1回つくと2回、3回と嘘つくようになるんですね。原子力発電所は普通の石油火力と同じだけの CO2 が出ます。同じだけってのは同じ電気を作るのに同じだけ CO2 が出ます。だから全然原子力発電所は温暖化とは関係がない方法ですね。それから太陽光とかそういうのも、まあ、今のところはまだ石油火力発電所よりか CO2 が出ます。これは太陽光は無料で無限とか言ってますけども、CO2 も出ませんが、しかし太陽光発電所が必要ですからね。発電の装置を作るのに、石油火力で全部電気を起こすものの総量と総量を全体と全体比べなきゃいけませんか。で、太陽光の方が多いですから、太陽光発電所を作れば作るほど自然が破壊されるという他に CO2 もどんどん出します。ですからダメですね。これについて何かもしご質問があればコメントでも寄せていただければまた追加して解説をしたいと思いますが、今日は技術者は温暖化という問題が出た時にどうするかっていうことをお話をいたします。技術者というのはですね、常に改善しようという心があるんですね。例えば東京と大阪の間、昔は江戸と上方の間が、まあ、53次、東海道53次、もちろん53日かかるわけじゃないんですが、まあ早めに疲れる人もいるから、まあ53個ぐらい旅籠が必要だったっていうことですよね。まあ20日とか25日とかその人によりますけど、時間がかかったわけで。まあ、そのうち馬車ができて、汽車ができて、まあ汽車が最初走った時は、10時間とか12時間かかったんですけど、それが我々高速の電車になって、ツバメ号とかハトとかね、その頃はツバメハトがすごく早かったわけですね。ですからそういう名前の東海道の特急ができまして、一番早い時は確か6時間とか6時間半ぐらいで東京から大阪まで行きました。それが今度新幹線ができて4時間になり、さらに現在では3時間になっておりまして、のぞみなんつってですね、いくら鳩とかツバメが速くても、望み、光とか望みなんて言われたらちょっと、今は小玉、これは音の電波ですね。それから光、これは光の電波ですから、1秒間に30万キロメートル。それから、望みって言うとこれ望みですから、人の望みですからね、あっという間に行きますので、まあそういう名前がついて、速くなっております。こういうのが技術者が考えることなんですね。技術者は東京から大阪まで53次、まあ随分かかるから、もう東京と大阪はもう行くことやめよう、東海道やめようっていうふうには行かないんですよ。これはね、別に普通の人の悪口言ってんじゃなくて、技術者ってのはだいたいそのために雨が降るから家を作る。家を作るんでも、やっぱり屋根はきちっとしてと。瓦が重たければ軽い瓦を作るとかね。そういうんで、そういうふうに考えます。普通の人っていうか、特に NHK とか朝日新聞の人ってなんか心がひねくれてるのか、雨が降るって言ったら、雨濡れればいいじゃないかとか、雨を減らそうとか、なんか変なこと考えるんですね。なんでそういうこと考えるのかよくわかんないんですけども、それから、東京から大阪まで、53席必要で20日ぐらいかかるって言ったら、もう行くのやめようじゃないかとかね。それからもっとひどいのは、じゃあ東京から大阪まで行く人にものすごく大きな、高い税金をかけようじゃないかって、まあ、そっちの方に行っちゃうんですね。なんか規制したり、人にこう、辛さをかぶせてそれをなくすと。 いうことをやるんですけど、技術者、僕は技術者なんです。科学者って言ったら、まあ科学者とはどっちかって言ったら原理を発見するわけですけども、技術者って言ったらまあ物を改善するんですね。ですから暑ければクーラーをつけるし、寒ければ暖房をつけるとかね。風通しが悪かったら風通しがいいようにするとか、窓が開けられなかったら一応ファンをつけるとか、そういう、まあ、物事を解決する方に行くんですね。ですから温暖化が確かに少し問題であれば、温暖化あまりしないような、クーラーつけなくていいような夏でもね、なんか熱帯夜とかね、それから酷暑とか名前が今度つける。あれね、どうしてそういう名前をつけようと思うのか、別にそんな名前つけなくても、暑すぎるんであれば、まあ大体人間30度ぐらいまではね、あんまり、こう気温が平坦なのもちょっといかんかと思いますから、まあ、冬は0度まで、夏は30度までで一応しようとして、それを技術者として考えるんだったら、我々と違う考えなんですよ。文化系の人が悪いわけじゃないけど、酷暑とかね、なんか熱帯とかね、なんかそういうこんなんかひどい名前をつけて、それで、テレビとかそういうのが騒ぐ。あ、だからかな？朝日新聞とか、NHK は騒げば騒ぐほど、視聴率が上がったりなんかするんでしょうね。販売部数が増えたりして。僕らは、あ、だから、あ、そうか。だから僕が NHK とか朝日新聞の敵であることは分かりましたよ。僕は技術者ですから、解決策を言っちゃうんですよ。台風が来ても大したことないようにするとかね。あんまり暑いのが来ないとか、寒いのが来ないとか。そういうことしよう。雨もする。新幹線も早いと。騒音が出るってのは騒音が出ないようにするっていうふうにね。そういうふうにやりますから。あ、そうですね。なんで僕が、放送とか、新聞から疎まれるかって分かりましたよ。確かに商売妨害してますよ。なんかね、僕は随分前に地上波に出てたんですけど、それよく言われましたよ。台風が来たら、視聴率が 3% 増えるそうですよ。何にもしなくても。だからテレビ局は何の改善もしなくても台風さえ来てくれれば視聴率が 3% 上がる。だから台風報道っていうのは各局が同じ報道するんですよ。いくら1チャンネル、4チャンネル、6チャンネル、8チャンネル、10チャンネルとあってもね、5チャンネルあったって東京で全部台風の報道するんですね。全部 3% 上がるんですよ。だから、あ、そうなんだ。解決したくないんですね。物を解決しちゃうと、あ、そういう恐怖心があるんだ。NHK とか朝日新聞とか毎日新聞とかね。まあ読売も日経も。危機を煽れば売れる。だけど危機を科学者が解決してしまうと、僕ね、解決型人間なんですよ。ですから、温暖化って聞くとね、すぐね、解決する方がダーッと思い出して、思いついて、それをね、テレビなんかで言うとみんな嫌な顔してましたよ。そういえば。いや、今ね、だからこれ、ひばりクラブっていいですね。喋ってるうちに、肝心なことを思い出しますからね。僕は、最初に言ったのは何かったら、沖縄がちょっと奄美、もっと厳密には奄美諸島の横ぐらいがいいんですけど、そこら辺にですね、席を作るんです。席ってはちょっとここに、スマホがありますから、それ使うと、こっちから南から、あれが来ますね、海流が。そうすると、動力を使ってもいいんですけど、核反動力を使ってもいいので大したことないんですけど、まあ、動力使うんじゃないかって反論が来ますから、動力使わない方法で、奄美の島の横ぐらいにこういう席を、海面がここですね。席を作るんです。そうすると、少し下の潮がこう、こっちから海流来ますから、海流の力、動かす力ってのは、地球の回転の力とかそういうんだから、すごく強いんですね。で、それ全然動力いりません。そうすると、ここにあると、この下にの海流がこう上がって、バーッと落ちますからね。で、これを作っときゃですね、どんどんどんどん冷たい水が表面の水と混ざりますんで、平均水温が随分下がりますね。で、これを、その奄美諸島のとこ置いとくと、こう上がって、冷たいのが落ちて、それがその表面からそんなには、すぐには沈みませんから。で、鹿児島沖、高知沖、静岡沖、千葉沖、岩手沖ぐらいまで行くでしょうね。そうしますと、温度が下がりますね。それでこの方法が僕いいと思うのはですね、やっぱり海流を利用して日本の場合ね、大陸国じゃありませんから、海洋国家ですから、海流を利用して日本の気温を一定に保つという方法を取ればね、どうしていいかって言いますと、まああんまり同じ気温じゃいけないでしょうけど、まあ夏は30度まで、 冬は0度までぐらいに収めるように海流を導入すればね、あんまり、動力使わずに。そうすると、まあ、割合と季節感はあるし、それから、クーラーとかヒーターはあまり使わなくて、まあ、0度だとちょっとあれだから、冬は10度ぐらいがいいのかな。だけど農作物なんかありますからね、あんまり均等にしちゃうと問題があるかもしれません。ですから、農作物とか家畜とかそういう動植物もそれ全部考えて、一番いいのを環境研究所なんかで研究したらいいんですよ。そういえば、この日本の場合はね、ほっとけば気温が高すぎるからっていうんでね、それやればいいと思いますね。まあ、攪拌しても動力って大したことないんです。攪拌動力ってのはそれほどかかんないんですね。まあ、お年を召したことはわかりますけど、昔お風呂を沸かして、今はね、お風呂は循環しながら沸かしますから、お風呂を沸かして入ろうと思ったら表面がものすごく熱くて、中が水みたいっていう昔の流儀じゃなくて、もう今お風呂が沸きましたなんて放送があったら、風呂に入りに行くと家庭の風呂でもね、我々と上と下が均等っていうか、まあ、ほぼ均等のお湯になってますから。昔はもう熱いのが上に行きましたからね、もう上をもう手が入れられないぐらいですよ。で、手がちょっとだけ入れて、こう、簡単にかき回せますと、風呂がだいたい入れるようになって、均等になってくるんですね。ですから、まあ、それから、まあ、考えてもいいんですが、まあ、かき混ぜて温度を均等にしてもいいかもしれません。それは、技術者が計算しますから、大丈夫ですね。それ、ちょうど日本は、こう、ずっと、海流が通ってますからね。その海流の通ってる一番効くところ、それは EEZ って言いまして、排他的経済水域っていうちょっと難しい名前がついてるんですけども、まあ EEZ、つまり日本以外はそこ使えないんですね。日本列島があるから日本人が使えるっていうか日本国が使えるわけですね。ですからそれを使えばいいんです。で、海の水ってのはね、水泳よくする人は分かってますけど、水泳はね、遠泳は平泳ぎだったら体が平らになってますから、水面のほどほぼ平らになって泳ぎますからいいんですけど、よくない。逆だ。クロールはね、クロールはこう、平らで泳ぎますから大丈夫。平泳ぎでこう、足がこう、沈みますとね、足が冷えちゃうことがあるんですよ。で、釣ったりすることもありますね。ですから、海の水ってのは表面は暖かいんですが、ちょっと下がったらもう冷たいんです。外洋に行ってですね、自分の体を立てて、縦泳ぎしたらね、そしたらもう、下は氷みたいに感じます。で海の底ってのはちょっと行くと、深く行くと4度になっちゃう。何しろ4000メートルもありますからね。で、4度がなんで4度になっちゃうかと。水は4度が一番比重が重たいもんですから。0度じゃないんですね。4度が一番重たいので、4度の水が、だから4000メートルある中でほとんどが4度なんですよ。まあこれはパソコンなんか持ってる方がちょっと海の断面図で温度分布がいつも出てますから。まあそれを見ればすぐわかります。だから、海の、水の温度を利用して、日本の大体どこに住んでる人も、まあ、我慢できる程度。今は考えてみると、さっき0度から30度って言ったけど、15度ぐらいから25度ぐらいがいいですかね。15度ぐらいから25度になるように、まあ、ちょっと狭いと思いますけどね。要するに稲なんかだって、夏はやっぱり30度ぐらいになった方がいい感じもしますし、それから冬はもっと寒い方が魚なんかいいかもしれないんでね。それはよく考えて、自然と調和した形で、しかし、人間はクーラー使ったり、ヒーター使ったり、あんまりせずに生活できて快適な一年を過ごせる。この方法はね、なんで僕はいいかというとですね、地球の気温ってこう、氷河時代になったり、暑くなったり、氷河時代になったり、暑くなったりするんですよ。そうすると、その時にね、今ぐらいちょっとした変化だったらいいんですけども、現在第三氷河時代の、寒氷期に当たるんですけども、そのでもね、10度ぐらいこう変わるんですね。だいたい4万年ぐらい温度が高くて、今の状態ですね。だから12万年ぐらいものすごく寒くなるんです。今から10度ぐらい寒くなるんですね。それからまた10万年か12万年ぐらい寒いのが続くと、今度は暖かくなるっていうふうに。僕らは400年ぐらいの波をこう感じるんですけど、地球ぐらいになるとまあ10万年とか何万年という規模でこうなるんですね。で、またこれが3000万年とかなると、こう大きく変わるんですね。まあ、3つの大きな変化があります。ですから、まあ、日本人がこれから長い間、ある程度の幅で生活するっていうと、やっぱり一番いいのは海洋のコントロールじゃないかと思います。だけど、まあ、若い技術者でもっと素晴らしいアイデアがあるかもしれません。僕のアイデアは、奄美列島とか津島海溝ぐらいのところに堰を設けると。 そうすると動力がいらずに、これをこう調整すればね、だいたい何度から何度っていうのができるんで、それを気象庁かなんかやったら、今までみたいに気象庁がもう、警告ばっか出すんじゃなくてね、気象庁も少しは能動的なことをやりたい技術者もいるでしょうから、それやっていただきたいというふうに思います。それからもちろん2番目は、もちろん都市の変更ですね。まあ今はね、非常に偏ってるんですよ。日本列島ってのはもう大した大きさじゃないんですね。まあ極端にはカリフォルニアと同じぐらい、ちょっと追加しておきますと、海流の調整がすごくいいのは、日本の高知県と、大体ロサンゼルスとかサンフランシスコと同じ緯度なんです。だけども、高知県が35度の時に、ロサンゼルスとかサンフランシスコはね、26度ぐらいなんですよ。この差はね、海流が太平洋をこうぐるっと回ってるからなんですね。ですから、熱帯から来たところが日本にぶつかる。それで、アリューシャン列島の方から来たのが、南下してアメリカの沿岸を行きますから。どうしても海の水は、高知県の沖が暖かくて、それで北極のあたりを、北極まで行かないですけど、アリューシャン列島ぐらい回ってまた降りてくるアメリカのところが同じ緯度で、まあ10度ぐらい違うんですよ。だからこれをまあ利用するから合理的ですね。それから2番目はやっぱりどうしても都市ですよ。今ね、都市見るとね、全部コンクリートかアスファルトで全部覆っちゃってね、それでビルごとに、冷やしてるんですよ。あれ冷やすっていうのはですね、ビルごとに冷やすってことはできないんです。ビルの中の熱を外に出すってことができるんですね。これポンプ、ヒートポンプなんですけど。まあ、クーラーとか、普通、なんかヒーターとか言うんだけど、現実的には、ヒーターの方は、電気でヒーターを温めれば暖かくなりますから。熱だけの方は熱だけ出すっていうことができるんですけども、冷やす方は、部屋の中にある熱を外にポンプで汲み出す。熱のポンプで汲み出すってことをやってるわけですね。そのために、だから、ちょっと皆さんよくわからないんですけど、ガス冷房機ってあるんです。ガスを炊くと、東京ガスのガスを炊くと、それで部屋の中冷やせるんですね。ちょっとわかりにくくてですね、物理知らない人は、なんでガスを炊くと温まるんじゃないのって、いや、だけど冷やすこともできます。ちょっと効率の問題ありますけどね。だけど昔はガス冷房機って随分売ってました。ええ。ですから、まあ、こういうとこは、まあ、僕ら技術者の腕の見せ所ですね。それを、じゃあ、どうするかって言ったら、ビルを建てるとき、建築法を少し変えてですね、できるだけ大きなビルを作るんです。容積の。ちっちゃいビルで、縦に高いっていうのは、この方が多いでしょ？あれはすごくまずいんですよ。なんでかって言いますと、こう、ビルの中冷やしておきますから。そうすると、冷えてるところと、外の暖かいところはいつも壁で接してますから、ここで熱交換が行われちゃってですね、せっかく冷やしたやつのかなりの部分が外の熱で温まっちゃうんですね。ビルをでかくしとけばいいんです。だから建築するときにも、まあ東京の丸ビルのところなんかはね、一個でかいビルを三菱とか三井がね、多少日本のことを考えて熱のことを考えて今、なんか将来電気が足りないとか言ってじゃないですか。電気が足りないから発電所作ろうとか節約しようじゃなくて、ビルの大きさを大きくすればいいわけですから。それから、道路は透水性コンクリートってありますからね、今。穴さえ開けておけばいいんですよ。そうすると、雨が降った時に土の中に水が染みていきますね。それで、それが今度、雨が晴れたら、穴を通じて、水が蒸発していきます。そうすると蒸発しますと、水は、539キロカロリーありますからね。だから、すごくいいわけですね。まあ、温暖化とかそういうやつの、解消策ってすごくあるんですよ。それから木を植えるってのもいいですね。木っていうのはなんであれ動かないで生活してるかって言うとですね、葉っぱから水が出るからなんですよ。必ず放熱しなきゃダメですね。人間はまあ動くんで、着物を着て、まあ、裸だとか汗かいたりしまして、解決するんですね。人間は心臓が動いたり、胃腸で消化したり、頭を動かしたりすると熱が出るんです。まあ人間ばかりじゃなくて、どんな生物も、生活していく上には熱が出るんです。で、動物は風が吹いたり、皮膚から汗を出たりして冷やすんですけど、冷やさないと活動できないんですね。ですから、もしも人間も全然冷えなければ心臓が止まっちゃうんですよね。頭もボケていくんですよ。だって頭25ワットですからね。ですから、簡単に熱くなって何も考えられなくなって。 で、植物が動かないでいいのは葉っぱがあるから。葉っぱから水分が出るんですね。それで冷えるんです。ですから、まあ生物の知恵をちょっと活かしてね、まあ人間の都会も東京都もですね、くだらないなんか、これをやるとなんか、電気代が300万減りますとか、そういう人の金を、あれね、変なんですよ。東京都の補助金っていうのは、人の金を取って、同じ東京都民の金を取って、別の東京都民に渡してるんですよ。だから、変なことなんですよ。だけども、なんか東京都の方針に従えば、あなたは税金が少なくなりますよっていうやり方してるわけですよ。だから、東京都の方針は東京都の方針で決めてやればいいのに、金で釣ろうって言うんだろうね。汚い。まあ、都知事がちょっとね、そういう性格の人ですから、しょうがないかもしれません。で、今ちょっと、二つほどちょっと言いましたけど、いっぱいあります。僕なんかもいっぱいもバーッと出てきますよ。ね、これをこうやったらどうだ、これをこうやったらどうだ。そしたら、東京都の、東京都が素晴らしく緑溢れる都市になり、住みやすくなり、照り返しもなくなり、海流はすごく冷たい。まだありますよ。ビルの下にね、貯槽みたいな、水の貯槽みたいに作るとですね、すごくいいんですね。今、下水なんか流してますけど、それをちょっと改良してね、地下の下水流してるところでも工夫すればね、温度が変わらなくなります。まあ、そういう方法が山ほどありますんで、ぜひ、国立環境研究所なんてあってね、一生懸命 CO2 が増えたら温暖化するなんて、そんな暇があったらね、僕は技術者だから、そんな暇、技術者があるんだったら、あなたね、東京の温度を下げる。とかね、冬の温度が暖かくなるとか、風の吹き方が変わるとか、それで自然豊かなとこに住めるって技術者だったらできます。ぜひそっちの方向に頭を持ってってください。人を苦しめてね、NHK と朝日新聞が儲かるってのはやっぱり良くないと僕思いますよ。そういうことです。今日は快適ですね。やっぱり技術の話すると僕、元気出てきますよ。それから物事が良くなりますからね。東京から大阪まで53次じゃなくて、新幹線乗れば3時間だと。これがやっぱり技術者ですから。ぜひ、国立環境研に勤めている方もね、あなた方も技術者、科学者ですから、やっぱり前進する方に、税金を高くするとか、電力を節約しなさいとか、そっちじゃなくて、まあいくら使ってもいいですよ。私たち技術者が全部解決しますから、そのくらいの志を持ってほしいですね。最近規制規制つってね、人のこと制限したり、なんか無償化とか言ってですね、人の税金を使ってるわけですからね。誰かが金払ってるわけですから。そういうことをやめた方がいいと思います。ということで今日は大変に明るい、ことになりました。